This is my heart. Internet Radio Okuraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、今台風でね、なんか大変なことになっているところもいっぱいあって、
はい、
ね、今兵庫県の方は今下の方を通ってて、和歌山県あたりをかすめていくみたいで、
はい、
はい、ね、これから東海関東と、
はい、
通っていくと思いますので、油断なくですね、
はい、
なるべく、まあ、表に出なきゃいけないんでしょうけどね、皆さんお仕事されてると、気をつけてねやっていただきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、先日前回ですね、
はい、
夢と希望は必要がないんですよ、
うん、
っていうような話をしたんですが、うん、
はい、
早速何通かメールいただいてて、一人の方お母さんで、
はい、
夢と希望は子供にも必要がないって言うんですかみたいな、
うん、
そんな感じのご質問でして、
はい、
まあ、ちょっと軽く説明したいんですけども、
はい、
まあ、夢と希望っていうのは、まあ、普通本来ですよ、
はい、
だいたい幼稚園からね、
うん、あなたの夢は何ですかって聞かれましたよね、
うん、そうやね、
はい、
ちっちゃい幼稚園の頃から大人になったら何になりたいとかね、
うんうん、
でまあまあ中学生ぐらいまで、
はい、
の話じゃないかなと思うんですね、
うん
うん、普通はね、
はい、
だからああなったらいいなとか、
ま
あ、こうなったらいいなってね、
はい、
頭の中でこの、まあ、夢や希望を膨らませる、
うん、
いいじゃないですかねこれ。
そうですね、
うん、僕あの子供に必要はないっていう気持ちは全くなくて、
うん、
だから自分で行動を選択するようになるまではね、
はい、
夢や希望を膨らまして生きていく、
うん、
でもね、まあ大概大人になればですよ、
はい、
まあ、高校大学超えていくとですね、
はい、
もう自分で行動って選択できるじゃないですか、進路って、
はい、
ね、ですからその夢と希望っていうのはこれも目標に変わるんじゃないかなと思うんですよ。
あー、なるほどね。
ねえ、ですから、
はい、
あれになるっても決めてそっちに向かって行動する、例えば通訳になって世界中を飛び回るぞっていうの、これ目標ですからね、もう大学生あたりになると、
うんうんうん、
ね、ですから、外国語をじゃあ専攻しようとかね、
はい、
外国大学に行こうとか、
うん
うん、大学に行かなくても、英語を勉強しようとかね、
うん、
留学しようとかいろんな手があるんでしょうけども、
はい、
うん、もう行動を起こしちゃいますよね。
そうですね、
うん、ですから、必要がないっていうのはまあ大人の話で、夢と希望っていうのはまあ言うたら頭の中の一つの妄想みたいなもので、
うん、
家の中でうんうんなってたってね、
はい、
何も叶うこともなくですね、
うん
うん、それを叶えるっていうことはもう目標にして行動を起こすってことじゃないですか、はい、
そうですね、
うん、だから大人になって夢とか希望とか言ってる場合じゃないでしょ
う、うんうんうん、行動を起こさねば
自分で行動を起こせる選択できるわけですからね、
はい、
そっちに向かって歩いていけば、
うん、
それは苦しみもないしストレスもない、
はい、
実は歩いてるわけですから、だから妄想しててそれが叶わないって言ってたら
そう
しようもないよねっていう話で、
うん、なるほど、
う
ん、
そういうものはもう必要がなくなってきますよと、
うん
うん、いう話でございますですね。
はい、
はい、それと先日僕久しぶりにミカッチラジオという、
はい、1年ぶりに、
ミカッチという方がいらっしゃってですね、リアルでちょっとお知り合いなんですけども、
はい、
はい、で僕がもう気楽始めても3、4年ぐらいになるんですかね、
11年の時出てるから11、12、3年
そうですよね
以上ですかね。
10回ぐらいやった時にそのミカッチとかとちょっと飲む機会があって、
はい、
で面白いですねって言っていただいて、お気楽チャンネルを、
うん、
やったらええねんって話したんですよ。
あ、そうな なんですか。
簡単にできるからってソフトがあってそれを紹介して、
はいはい、
それから、ミカッチラジオっていうものが、
うん、
ぼちぼち始まって
あ
ラジオ仲間っていうかな。
あ、そうだったんですね。
たまに呼んでくれるんで、
はい、
ゲストにで遊びに行ってですね、
うん、
あの前半後半に分けて、
はい、
1時間ぐらいの番組になってんちゃうかな。
そうですか。
30分ぐらいになってるんじゃないですかね。
うん、うん
うん、ですからまあ通勤途中かなんかにですね、
はい、
聞きながら行っていただければ、もうぶっちゃけいつものようにですね、
はい、
あのまあ身も蓋もない話の連続でございまして。
でもなんか掛け合いがとても良、うん、かったですよ。
そうやね、あのリアルな知り合いなんでね、
うん、
うん、もうなんか喫茶店で喋って向こうビール飲んでるんですよ。
そうなんですか。
うちはアイスコーヒーで飲んでますからね。
私も梅酒飲めばよかった今日、
うん、僕はでなんじゃそれ。あなたの話か。そうそう、それでちょうどこれバランス取れたみたいでね。
うーん、
僕は一緒にビール飲むともっとわけわからん話になりますからね。
そうですか。足立さんにもあんまり変わられないかなと思いますね。
そんなことないよ。
そうですかね、たくさん飲んでも一緒だなと思って見てますけど、
ね、私僕もセーブしてますもん。だって
最近、
うん、沖縄時代あたりまでは、
うん、
もう記憶ないですからね、ほとんどね、最後の方は。
へ
え、うん、ですからもうこっちへ戻ってきてからはもうセーブですよ、
うん、あ、そうなんですか。
一応あの記憶なくなるのをやめようと。ちゃんと自分の言ったことぐらい覚えておこうと。
うん、
そういう感じなんでね。
はい、
はい、ということでよかったらまたあのリンク貼っときますのでミカッチラジオも聞いてみてください。
はい、
はい、ということで本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね6億円星蔵さんからいただいたご質問です。
はい、会社を辞めて自宅に引きこもって6年になります。もうすぐ32になりますが、結婚もせず親のすねをかじって生きている情けない男です。会社を経営している友人から仕事を手伝ってくれと誘われていますが、同級生の部下になるのはすごく抵抗があります。ちっぽけなプライドにこだわる自分も大嫌いなのですが、本当最低の人間ですよね。
はい、ありがとうございます。いや、そんなことないですよ。
うん、
あなたにもきっと良いところがあるはずです。諦めないで自分の長所に光を当て自信を持って生きていきましょう。なんてね、
うん、
これ言っちゃダメなんですね。
うん、
まあ言ってもいいんですけど。
まあ、私さんっぽくないなと思って聞いてましたよ。
そう、ここでは全く言わないというね、
うん、
またどこかでね、必ずね、はい、自信をなくすような出来事が起こってくるんですね。
うん、
うん、でね、やっぱり俺はダメな人間なんだってね、
ね、繰り返すだけですよね。
そう、繰り返してますます自己否定が強くなるだけ。
あ、そっかそっか。
うん、だからね、そのポジティブやっちゃダメですね。
うん、
うん、で先日もお話ししましたけども、
はい、
要は上に行っちゃダメなんですよ。
うん、
最高なんか目指したら飽きません、
はい、
ね、必ず落ちてきますからね、
うん、
ですからこれはね、なんかこうイメージとしてはこの足がつかないプールにね、
うん、
ずっと浮かんでいろっていうね、
は、
そんなこと言われたら一体どうなるのか、
うん、
足がつかないプールに浮かんでいろ、
うん、
これ息ができないと人間ってすぐ死んじゃうじゃないですか、
はい、
だからこれは足をバタバタさせて、
ね、バタバタして泳いでないと ね、
この立ち泳ぎなんかしてね、
うん、
必死にね、顔をこう水面からなんか出してね、生きなきゃいけないと。
うーん、
なんか考えただけでも苦しい。
ちょっとね、こんなニコニコ笑いながらこうバーってなってる感じ。
ね、そんな笑いながら立ち泳ぎできない。大体もう苦しくてもう瀕死ですよね。
はい。
だからね、この自己啓発セミナーとか行ってね、
うん、
セリフイメージを上げなさいなんてね、
はい、
言われると、まあなんだかできる人間になったように感じて帰ってくるんですね。
うん、
楽になるんですよ。
はい、
うん、だから結局のところね、だけどもこの穴が開いた浮き輪のようなもんでね、
うん、
これしばらくするとね、この空気が抜けてね、また沈んでくる。
なるほど。
でまた足をバタバタさせなきゃならなくなる。
うん、
ね、もっと高い浮き輪にしようっていうことで丈夫な浮き輪にしちゃわなきゃダメだっていうことでね、今度は30万円もする浮き輪をね買って豪華に金粉なんかあしらっちゃってねあ、見栄えはすごくいいんだけども結局これも穴開いてるんですね。
なるほどね。
だからまあ僕の話なんですよこれ。20年前ってずっとこんなことやっててね、
はい、
もう浮き袋ばっかり買ってですね、帰ってたんですけども、でもどうにもならない。
はい、
また沈んでバタバタバタバタして苦しくなる、
ね、私もそんな感覚の時ありましたよ。
あ、そう、
うん、すごいもうダメだ、あの岸に泳ぐんだみたいな感じでね、自力で行けると思ってるもんだから、
はいはいはい、
ブワーってこう漕いで。
どうやって行ったのあなた。
私はね、なんかね、泳いだかオールを漕いでるかわからないんですけど、とにかくこう手でね行ってる感覚だったんですね。でところがもう疲れてくるし、でも溺れちゃうもんだから、もうつかみ、わかめをつかみ、
ごめんごめん具体的にさどんなものやってたわけ。わかめつかんでたんじゃないでしょ本当に。
あのね私の場合はね、
何やってこう
看病、母の看病、最愛の母をもう病気で、先生たちもサジを投げて、もうダメだよって言われた時に、イメージとか、あとなんていうのかな、
どういうイメージ、
ポジティブに考えたら元気になるじゃないかとかね、いろんなことを思ってやれる限り、そうそうそう、食事療法だったり、祈りだったり、治ったらどこ行くってパンフレット見たり、そんなことを
なんとかして上げていこうという、
そうそうそう、もう、亡くなるのが嫌だからね、なんとかこう生きてもらいたいと思って、すごい逆らってもがいて泳いでたのを思い出しました今。あ、
なんとかね。そっかそっか。だからまあどうにもならないことはどうにもならないんでね、じゃあ一体どうすればいいんだよっていう話になるんですけども、
はい、
これどうすればいいんでしょうね、ちょっとね考えてみたい、見ていただきたいですよ今日は。足がつかないプールでしょ、穴が開いた浮き袋じゃないですか、ね、今アンさんも言ってくれたけど、もう体力も気力も尽き果てるね、いつかは。
そうなんですよ、尽き果てるまでやるしかないかなって思ってるんですけど私の場合は。
そうそうそう、でも尽き果てちゃうんでね、じゃあ一体どうしようという話なんですね、これ泳いでプールから出るっていうのはなしですよ。
なしでね、
さあちょっとここでね、ラジオの一時停止ボタンを押していただきましてですね、
はい、
ちょっと考えていただいて、で皆さん方にはもう一度帰ってきていただきたいと思います。
はい
はい、それではですねちょっと答え合わせしてみたいと思うんですけども、
はい、
もう正解は簡単、答えは簡単なんですけど、このプールの水を抜く、なんだでしょ
う、
で浄化学を実践している人っていうのは、
はい、あ、なるほどね、
多分ね、ああこういうことかなと思った人も多いんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
水が抜けるとほら足は
つくし、
そこについちゃってますよね、ですからもうバタバタしなくてもいいし、
はい、
空気吸い放題じゃないですか、
はい、
何の問題もなくなるじゃないですか、ですからこのプールの水っていうのが、今やってる方が多いですけども、塾の方では、
はい、
自己否定の観念、
あ、そうですね、溺れてますよね、もう自己否定の観念に
自ら溺れちゃってね、ですから観念浄化ワークっていうのはこのプールの水を抜くツールなんですね。
あ、水抜きだったんですね。
そうなんですよ。やり始めた当初って少しずつ水が抜けていくんだけど、
はい、
まだ足がねペタってこうそこについてないんで、バタバタしなきゃなんないんで苦しいんですよね。
なるほどね、見せかけの浮き輪に捕まったりね、
そうそうそう、で浄化ワークやってるんですが実感がないんですっていう人がいるんだけども、
はい、
まだこれね水抜き足りてないんですね。
そうですね、
でもねこう頑張ってね、
はい、
焦らず慌てず諦めず、3A ですよね、3A でさらにやっていきますと、ようやくこのつま先立ちができるようになるんですね。以前と比べるともうびっくりするほど楽ちんになる。
はい。
ね、もうバタバタ、バタバタしなくていいんですからね。だからね、ここでね、手を抜いてね、やめちゃう人が結構多いんですよ。
あ、つま先立ちでね、
ところでね、うん、もうちょっとなんだけど実に惜しいんですね。
うん、
つま先立ちそれ楽ですよ、バタバタしなくていいんですけど、
うんうん、
でもね足がつってくるんですね。
わかる。
いてててててなんてことが起こってくるわけですよ、まだまだ、うんうん、で困ったことになったということで、
うん、
また違う道具を探すなんてことがね、よくあるの。新しい道具ってね、もう何でもそうですけどもね、とっても魅力的に見える、
うん、
思いません？新しい道具であったら
すぐやってるのがいいと思っちゃいますよね。
うん、そう、なんかこれはすごい威力を発揮する道具じゃないかとかね、
そうそう、
魔法の道具じゃないかとか ねピカピカしてね、すごいものを手に入れたように感じようがするんですけども、
はい、
実はねまた初心者に逆戻りしてるんですね。だってそうでしょ、新しい道具を使いこなすまでにですよ、
うん、
また相当時間とエネルギーが必要となるわけでね、うんう
んうん、はい、
結局ねどっかでまた面倒くさくなって途中で放り出してしまうんですね、
うん
うん、ですからこんなことを繰り返していくと、まあ、ツールコレクターと呼ばれるような人になっちゃう、
はい、
まあ、私昔そうだったんですけども。
へえ、いくつもされたんですか？
もういろんなもん手に入れましたよね。
3つも4つも、
そうそうそうそう、
うん、
ピッカルなんてもうすごいですよ、僕よりで金使ってますからね、
すごいね。
道具は負けてる。だから道具箱、道具箱の蓋が閉まんないって感じじゃないですか。
あ、
それぐらい持ってるけども、
うん、
やっぱりね道具何本持っててもこう使いこなしたっていうことがないんですね、
うん、
とことん使ったよっていうのがなくて、
うん、
どれも手をつけた程度、
はい、
うん、ですからねそんなことならないようにこれだって感じた道具に出会ったら、
はい、
もうそれとことん使いこなすってことが大事なんですね。
そうですね、
僕このジョーカー君出会ったの12年前ですけども、鶴光一さんの本の4コマ漫画ですからね。
ああ、そうなんですね。
よくわかんない漫画でしたけどね、
うん、
こうやってこうやってこうって書いてあるんですけども、
はい、
それでおしまいでね、
うん、
漢字の何をどうやるのかって書いてないんですよ。
はい、
自由にお使いくださいみたいな、感じだったんですけども、
うん、
これ僕にとってはとってもおもろしろく感じたんですね。
へ
え、うん、魅力的だったわけですよ、
うん、
例えば粘土があるとするじゃないですか、
うん、
でこれで好きなものを作ってみた見てくださいみたいなね、
はい、
一体何ができるんだろうってね、
うん、
こんなの作ったやついるかなとか言ってさ、見本みたいなのがないわけですから、
うん、
こんなも作れるぞこんなも作れるぞってね、
うん、
この未知の世界に入っていくっていうのがね、
うん、
なんかすごい楽しくなってきた。
うん、うん、
だからね逆にこのたまに、これをやったら一体どうなるんですかって聞いてくる人がいらっしゃるんですけども、
アジョーカーワークを、
そうそうそう、こういうのを手放したらどうなるのとか、う
ん、はいはいはい、
この先どうなるのとか聞いてくる人がですよ、
うん、いらっしゃいます、
うん、でもね、うん、僕がほら本当の自分に出会いますよとかさ、
うん、
検証できますよなんてね、
うん、
例えば答えたとしてもですよ、
はい、
所詮絵に描いた餅じゃないですか、
はい、
実際にやって確かめてもらう、
うん、
自分で餅をパックンチョって食べてもらう、
うん、
しかほらやっぱり腑に落とす方法はないですよね、
うん、
これまた、
はい、うんうん
うん、ですからね先のことを考えずね、
はい、
ただただその道具を使って、うん、その道具ができることをね、
はい、
やる、
うん、
やっぱこれが一番早いな。
そうですね、
ですよね、
うん、
うん、これも別に関連ジョーカークだけじゃなくて、
うんうん、
何でもそうや思うわ。
やっぱりこう、うん、ピンときてやるっていうね感性なのかな、センスなんでしょうかね。
なんだでしょうね、やっぱりこの道具ではなくて、
うん、
よく言うんだけどその検証とかする人って別に特別な人じゃなくて、
うん、
ほとんど一つのことやれる人、
うん、
だから何でもやり遂げる人って道を極める人ってそうじゃないですか、
うんうん、頭があんまり複雑じゃないかもしれないですね。
やるってことをまずね一番にしてる人、
そうそうそう、もう考える前にやっちゃってるみたいなタイプの人はいいですよね。
思考派ではなくて行動派ですよね、どっちかというとね。
そうそう、そうすると男性脳だと思考派じゃないんですかね。
男性のは思考派なのかな、
うん、
うん。でも男ってやるよ。
そうですね、
うん、
ずっと
やんなきゃ分かんないっていうところ
が、目覚めた人男の人ばっかりですもんね過去は。
単純なんですよ多分、
うん、
思考のパターンが男、
うん、あ、そういうところがね、
うん、複雑じゃないんですよね、
うんうんうん、
やんなきゃ分かんないのにじゃあやろうってできるっていうか、
うん、
一概には男性女性って言えないけども、
はい、
まあ、まあ言ったら男のはアホですよ。うん、アホになれるっていうか、
うん、
うん、 そうそうそうそう。で、子供の時もそうでしょ。男の方が成長遅いじゃないですか。
そうですね。
はい、女性、女の子の方が早いよね。
ませてます。
おませちゃんになってね、
うん。
男はいつまでも何して遊んでんだよって。
そうそう。
そんなことまだ面白いかみたいなね。
うん。
うん、そういうことがあると思うんです。
うん。
うん、ですからね、観念を手放してね、まあ、つま先立ちまでできるようになったらもう一息なんですよ。
うん、
だからね、ここでやめちゃダメ。
うん、そうですね、
中途半端やっちゃうとね、
うんうんうん、
あったいつの間にかこの水位が上がってきてね、
はい、
浮かんじゃって体が、
うん、
バタバタするようになっちゃうんでね、
ね、
うん、ですからね、そこに足のこの裏がペタンってひっつくまでね、
はい、
自分の足でちゃんと立てるまで、やった方がいいですね、
うん、やっぱりあのガイドさんがいていいなと思うんですね、うん、この浄化ワーク、
はい、
つま先立ちにできるようになると、うん、なんかできたような気がしてるんだけど、
うんうんうんうん、
まだまだこれは危ういあのところだからね、しっかりやるんだっていうことを教えてもらえるので、あ、そうなんだと思ってね。
いやね、最後のその、
うん、ひたすらまだまだやると、
そうやね、仕上げがちゃんとできてなかったら、
うん、
やっぱりどうしても決着つかないところで終わっちゃうとね、
うん、
うん、あのまた戻ってこなきゃいけなくなっちゃう。
そうそうそう、
うん、そうそうそうそうそう、だから、完全に水が消えてね、
はい、
自分の足で立てるようになったらもう自由に歩けるしね、
うん、
別に寝っ転がろうが別に問題ないわけじゃないですか。
そうですよね、
うん、だからそもそもセルフイメージを高めるってなんてね、
うん、
かしな話なんですよ。
な
んで、なんでそもそも自分をイメージしなきゃいけないんだっていうね、
うん、
もうこれが自分なんだからどうしようもないじゃないですか、
うん、
なんでイメージすんだよ自分。うん、よく言うじゃないですか、生きてるのになんで生きてる意味考えんだよっていう、
うん、
ね、存在してるのになんで存在する価値なんかいるんだよっていうね、
うん、
うん、そういう風になるんでね、
うん、
ですからもうプールの底にね安住する、
はい、
ね、自己規定の観念が落ちれば、
はい、
もうね最低がですね、
うん、
そこがですね、
うん、
最高に居心地がいい場所になるんですね。
うん、
バカボンの作者の赤塚不二夫さん、
はいはい、
ね、あの以前ちょっと紹介したかもしれませんけども、
はい、
久しぶりに名言を2つほど、
うん、
紹介してみたいと思います。
はい、
自分が最低だと思っていればいいのよ、
うん、
一番劣ると思っていればいいの、
はい、
そしたらね、みんなの言ってることがちゃんと頭に入ってくる、
うん、
自分が偉いと思っていると他人は何にも言ってくれない、
うん、
そしたらダメなんだよ、
うん、
てめえが一番バカになればいいのっていうね、
はい、
僕あこれ好きなや、
あの私それでね、なんか本当に道がね、うん、ガンと変わりました、それ読んだ時。
ああ、そっかそっか、
うん、
じゃあついでにもう一ついきますよ、はい、バカっていうのは自分が裸になることなんだよ、
うーん、
世の中のいろんな常識を無視して純粋な自分だけのものの見方や生き方を押し通すことなんだ。だからバカだからこそ語れる真実っていうのがいっぱいあるんだっていうね。
うーん、うん、初めてですこれは。
岡本太郎さんと通じるところがあるんですね、
う
ん、
そうですよね、
ね、
も
ういいじゃないですか、これめちゃくちゃシンプルな話してるんですね。
うん、
何者かになろうとする、
そうそうそう、
やめる、ね、ですからノンセルフイメージですよ。
そうですね、なんか自分ができてるとか、うん、自分が結構あの先頭集団で浄化できてるんじゃないかなんて思ってた時があって、
ほ
う、うん、でその時に足立さんにガツンって言われて、
ほう、
はい、でもう
なんて言いますかね、
もう目の前が真っ暗になったことがあったんですね。私
アジさん、そうアジさんにはビシッと言う時が多かったですよね。
はい、もうガツンと言ってもらって、
うん、うん、そうそうそう、
もうね、そうでその時にそのコラムをちょうど読んで、あ、そうか、自分は一番ドベ、名古屋弁、うん、一番最後、あ、
ドベドベ言う、
ドベなんだって、うん、最後なんだって、思ったんですよ。
そうやね、
うん、本当出来も悪いし、うん、そりゃそうだわって、うん、本当にそう思っちゃった時に、
うんうんうん、
君はどうかいで、ね、やるもやらないも自分が決めていいんでしょって言ったら、そうですよって、
うんうん、
じゃあ私やりますって言ったらどうぞとか言われて、
うん、
ね、そうそうそう、うん、でもう一番最後から最後の最後っていうかね、一番出来が悪い、何も分かんない状態からやろうと思って ね、
う
ん、
そうね、だからその、うん、それはね、アンジュさんの世界の中の最低なんですよ。
うん、あ、そっか、
うん、誰かと比べ て他人と比べて最低って言ってるんじゃないのね、うん、赤塚さんも、
う
ん、
そうですね、
うん、あの自分のワールドの中の最低にいろって言ってるわけ、
うんうんうんうん、
ということは結局自分なわけですよ。
そうですね、
それがね、
うんうん、
だからノンセルフイメージで、
はい、
そのままの自分でいるっていうことが、
はい、
一番この人生で生きやすい、
うん、
うん、そういうもう言ったらつま先立ちしなくてもいいし、
なるほど、今となっては分かりますけどね、
立ち、うんうん、泳ぎをするなと、
そっかそっか、
そうそうそうそう、だからまあ最近この沖縄の無人島で裸で暮らしてるおっちゃんがいるじゃないですか、
は
い、あ、テレビあんまり見ないですよね、アンジさん、
すいません、うん
うん、もうね大自然の中でね、
はい、
裸で暮らしてね、自然の中に一体化してるおっちゃんがいるんですけども、おじいちゃん近いんですけどね、
はい、
うん、でも気持ちいいでしょうな、見てて、あ、気持ちいいだろうなと思って、うん、だから我々がねその山とか川で全裸になっちゃうとね、
うん、
すぐにこの御用だってなっちゃ う、そうそうそう、変態だって言われるわけですから、
うん、
なかなかこの我々すっぱだかでどっかに自然の中で生きるっていうのは難しいわけでね、
うん
うん、ちょっと1時間でももうちょっと無理っていう話でしょうから、
はい、
でも体は無理でも心だったらどこでも抜けるじゃないですか、
はい、
うん、だから関西にはアホ丸出しっていう言葉があるんですよ、
うん、
うん、これアホでダメな最低な自分を認めちゃう、
うん、
うん、それがねまず先なんですね、
うん、
アホ丸出し、うん、だからあるがままの自分を関西弁で言うとアホ丸出しですよ。
あ、そうか、
だからそれを
いいですね、
そうそうそうそう、もうそんな自分をもう認めきる、
うん、
受け入れる、
はい、
でも飾らない
っ
ていうことですね、
うん、
そうするとねプライドもコンプレックスも同時に消えちゃってね、
はい、
さっきの赤塚さんの言葉のように、
はいはい、
常識の向こう側にある本質の世界っていうのは見えてくるようになるんですね。
なるほどね、うん、そうか、
そうですから外の世界から刷り込まれた善悪ではなくて、
うん、
自分だけの判断基準っていうかな、
はい、
今はこっちよりこっちかなっていうそんな感じのね、
うん、
ものが自然に出てくるようになるんですね、
うん
うん、でこのご質問いただいた面白いですね、6億円星蔵さん、
はい、
なかなかキャッチーな、
うん、私も欲しい
アンドロネーム、
うんうん、
もし6億円の宝くじが当たったら、
うん、
ね、六本木ヒルズのこの豪邸に住めるかもしれないけども、
うん、
ね、この方は引きこもりですから、
うん、
多分ねセレブな引きこもりって感じになるんですあ、相変わらず足をバタバタさせて落ち着いてないんですね、
うん
うん、だから暮らしが豪華にはなるけどね、
うん、
うん、だからまあ6億円お師匠さん書いてるけど本当最低の人間ですよねってメール終わってるんですけど、
うん、
もうねさっきも言いましたけどね最低こそ最強なんですね、うん、
はい、
ですから最低にどっしり落ち着けば、うん、
はい、
もうこれ以上底がありませんから、
うん、
ね、これもうどっしりとこの安住することができる、
はい、
うん、なんてこと言うとね多分また明日ぐらいメール来ると思うんですよ、わ、うん、かりました、じゃあこのままでいいんですねなんてね、
もう
引きこもっていていいんですねみたいな方がいるんですけども、
うん、
もうねいいも悪いもないですよね、
うん、
うん、それがその時の自分ですから、
うん、
引きこもりだろうがもう大統領だろうがですよ、
うん、
何だろうがどっしり落ち着いてしまうこと、
うん、
ね、もし今の状況を否定しているのであれば、
うん、
今後状況はどう変わろうが、
うん、
根本的に何にも変わらないんですよ、
うん、そうですね、
相変わらず状況に振り回される、
そう、何になろうとね、
うん、
本当安心しないですよね、
そうでしょ、
うん、
部長がか、ね、社長になっても安心しないよ、
うんうん、
で部社長が会長になったって安心しないし、
うん
うん、ですから結局状況に振り回されるのは変わらないんですね、
うん、
ほら賢者は自分の愚かさを知っているっていう言葉あるじゃないですか、
はい、
古い言葉があってね、まさにその通りで、
ええ、
この愚かさを隠して、
はい、
よく見せようとするんですよ自我っていうのは、
そうそう、
うん、だから苦しいんだよね、
うん、
うん、だからもうそのままでいく、
うん、
うん、愚かだということをしっかりと認める、
うん、
うん、最低上等最低最強なんですね、
うん、
うん、ですからまあこの方は自己否定の観念が人生をこう多分がっつりまだ支配してる、
はい、
だから友達が誘ってくれたのに、
うん、
部下になるってことにこう抵抗を感じる、
うんうん
うん、ですからね、苦しいとはずなんですよ、
うん、
うん、もう本当はありがとうって感じで飛び込みたいはず、
うん、
でもその自己否定してるから、
うん、
コンプレックスが強くてね、
はい、
逆にプライドも高いです、
うんうんうん、
だからそのプライドが邪魔して素直になれないところがあるんで、
はい、苦しいですね。
苦しいんですよ、
うん、
でこの度にとって引きこもりっていうのはね、
はい、
もうこれ以上ないほど恵まれた環境、
ね、ラッキーですよね。
超ラッキーですね、
うん、
ですから引きこもりでいられる間にですね、
うん、
しっかりとこのプールの水をね拭いてください。
はい、
もうラッキーです。
ラッキーな状態です。
ラッキー&ラッキーですね。この関連浄化と出会ってるラッキー&
うーん、
引きこもりという環境のラッキーさ、
うん、
これを組み合わせていただければですね、
はい、
もう半年もあればですよ、
組み合わせていただければ。
だって皆さん主婦の方とかいっぱい会社員の方とかいっぱい
そうそう
主婦にはいらっしゃって、
ね、
なかなか時間取れない中、
ね、子育てしながら会社行きながらね、
なんとか1時間を捻出してですよ、
うん、
という方がほとんどの中ですよ、
ね、11時頃帰ってきてそっからやるっていう人も見えますね。
そうよ、
うん、
ね、だから朝起きてから寝るまでもやりたい方でやれるわけですから、
うん、
ね、ぜひね、この機会をね、
はい、
この環境を活用していただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。